乃木子よー。乃木子ね、フォークリフトの免許講習に行ったのよ。乃木子はコベルコ教習所に行ったの。だからコベルコちゃんで話すわね。乃木子教習所じゃないわよ。コベルコよ。受講料は4万円なの。ほとんどの受講生は仕事で使ってて、で、会社からちゃんと免許を取ってねって言われてきてるから、会社持ちの人が多いのよね。もし試験に落っこっちゃったりしたら、追加で補習受けられるんだけど、その時の料金は自腹っていう人もいたわ。乃木子は趣味で受講したから自腹よ、自腹。その代わり、落ちたら上司に叱られるとか、職場で居場所がなくなるとかいうのはないわね。でね、試験は学科と実技があるの。どちらかというと、学科で落ちる人が稀にいるらしいわ。もちろん実技で落ちる人もいるらしいよ。乃木子はどうなのかしらね。学科は知らない言葉のオンパレードだから、ちゃんと勉強というか、ほぼ丸暗記なんだけど、それができなかったら落っこっちゃうの。落ちたらまた一からやり直しなんだけどね、金額はおまけしてくれるらしいわ。まあちょっと具体的に言うわね。まず、講習は4日間あるの。いろいろ曜日があると思うけど、乃木子の時は土日挟んで金土日月とあったわ。となると、土日休みで趣味の人は、金と月を有給使ったらいいということになるわね。ネットで申し込んで、申し込み書をプリントして記入し、免許証のコピーと写真を添えて郵送。当日の朝に現場に行って4万円を納めて本物の免許証を見せたの。すでに大型特殊免許を持ってる人や、普通に自動車の免許を持ってたら学科の一部が省略されるのよ。授業は朝8時半から夜の18時45分まで。昼休みは45分。授業は1時間で休憩は10分。学科は1日。実技は3日なの。テストは学科の終わり。実技の最終日にあるの。学科に落ちても実技は受けれたと思うの。実技はね、まあ何度も練習するからまだいいんだけど、学科はね、一発勝負なの。初めて聞く単語の連続の後にテストだから、必死よ必死。休み時間も、昼休みも、テスト前の10分ぐらいの自習時間もひたすら暗記よ。テスト自体は4択だから、無知でも運が良かったら受かるわ。点数は教えてくれなかったんだけど、多分、乃木子、100点だったと思うの。学科の内容は、フォークリフトの構造、機械の動きに関する力学、法律よ。力学が一番難しく、落ちる人はここで間違えるそうなの。だって乃木子文系でしょ？理系の脳みそじゃないから、力学と言われてもちんぷんかんぷんちんぷんかんぷんなの。なのに100点なのよ。すごくない？すごくなくなくなくなくなくなくない？でもね、座学なの。座学といえば、ポリテクの悪夢再来よ。法律で、授業内容がちゃんと決まってるから、それを1日でやるんで、先生もひたすら教科書を読んでいくの。もうね、お休み前の絵本の読み聞かせよ。睡魔との戦いなの。眠くて眠くてしょうがなかったわ。それで100点なのよ。これはもうミラクルだわ。で、初日は終わり。2日目から実技なの。これがもう悪夢。ナイトメアだったの。1台のフォークリフトを10人で交代交代操作するの。だから100分に1回回ってくる計算だから、1日で4回ぐらいしかできないのよ。3日で12回。普段仕事で使ってる人の方が圧倒的に有利なの。だって、初歩操作の授業なんて受ける必要ないんですもの。乃木子ともう一人、お若い趣味で受けに来たお兄さんがいたの。この二人以外、全員現役のリフトマン、リフトガールなのよ。ガールもいたのよ。でもね、コベルコには悪魔が潜んでるの。現役の人たちは、こっちの方が難しいって言ってたわ。免許を与える試験なんだから、優しいわけないのよね。フォークリフトといえど、年間50人ぐらい事故でお亡くなりになっているの。運転の荒い人、下手な人に免許を与えるわけにはいかないの。だから難しいの。くっそ狭い道を走らされるの。皆さん、職場の広い敷地で操作してるから、こんな直角幹部なんてないよって言ってたわ。それとか、操作の順番間違えただけで減点なのよ。ギアを全身に入れてからサイドブレーキを解除する。この順番を逆にしただけで減点なの。だから仕事で使ってる人は普段の悪い癖が出ちゃうんだって。それでもね、 狭い道を曲がるとき、どのあたりからハンドルを切ったらいいとか、インを攻めるかアウトを攻めるかとかは体が覚えちゃってるの。だから走るの面で落第コースを爆心していたのは、のぎこと若いお兄さん二人の趣味組なの。でもね、若いお兄さんは若いでしょ？体が覚えるのが早いのよ。だから日を追うごとにだんだん上手くなっていって、皆さんからも褒めてもらえるようになってくるの。あ、そうそう。初日の学校は皆さん無口なんだけど、実技は自分の番が回ってくるのに100本もあるから、皆さん雑談しまくるの。のぎこはクラス一の落ちこぼれだったから、皆さんからいろいろアドバイスをもらったの。嬉しかった？みんなで合格しましょうってね。でもね、のぎこ、歳じゃない？初日はノーミスだったのに、二日目三日目となるに従い、日が暮れていくに従い、だんだん下手くそになって、コースラインからはみ出るようになる。はみ出るということは、壁に当たるということだから、試験でそれやっちゃ一発失格なの。それプラス炎天下なの。テントあったんだけど、台風で飛ばされちゃってて、壊れちゃって、エアコンのある小部屋もあったんだけど、全員入ったら密になるから、出たり入ったりしてもうフラフラだったの。先生からも、大丈夫ですか？って声かけられる始末なの。ほんと暑すぎて辛かったわ。またね、ちょうど運悪く、戦後最大級かどうかわからないぐらいでかい台風が来てるっていうことで、もしかしたら授業ないかもしれないって言われてたの。だから遠くから遠方から来てる人は、松山の状況ってわからないじゃない？松山って石槌山に守られているから、台風の被害ってそんなにないのよね。だから、コベルコちゃんも、創立以外、中止になったこと、天候で中止になったことは一度もないって言ってたの。だから今回も、やる気満々なんだけど、でも周りの市町村に、避難勧告が出たら、やめますって。さすがにそれはやばいから。フォークリフトぶっ倒れたらやばいから。でも、のぎこの経験上、これは大丈夫だなって思ってたの。二日目、強風とか雨とか降ったんだけど、まあ、これやったら大丈夫だなって。だからよそから来てた人はすごく不安になって先生に詰め寄ってたの。何が何でもやってくださいと。もうこれ以上会社お金出してくれないんです。ホテル代も出してくれないんです。次来るって言ったって次休み取れないんです。何が何でもやってくださいって言ったんだけど、その人に言ってあげたの。大丈夫よ。松山石槌さんに守られてるから。ん？誰さん？誰？石槌さん。あ、お山ね。マウンテン。これ見て。これ、風がわかるアプリなんだけど、ここ、松山風当たってないわよね。ちょうどここに石槌山っていう西日本最高峰のお山があるの。ここに風が当たるのよ。だから、今の今回のコースだったら、まず大丈夫だわ。左の方からやってきて、直角で右に曲がって、瀬戸内海を抜けるようなコースだったらもう直撃食らうけど、これだったら多分明日欠航でやると思うわ。まあ、はっきりとは言えないけど、多分大丈夫よ。のぎこの免許への道はとても遠くて、試験自体のコースはとても短いんだけど、内容が複雑で、フォークリフトって走るだけじゃなく、荷物の積み、下ろしもあるのよね。積み解くの高さとか、位置とか細かく規定があるの。で、安全指示確認ね。前方よし、後方よし、右よし、左よし、やることいっぱいあるの。その上、狭い道を曲がったりバックしたりでもう大変。しかも8分以内にやらないといけないの。先生のお手本で3分15秒。皆さんの平均が6秒から7秒っていう時に、のぎこは8秒ギリギリだったの。練習の時に先生に怒られたわ。遅すぎ！一つの動作の後に、ふーってため息つくのやめろ！先生全然わかってないわね。先生お若いの。のぎこみたいに50越してごらん。誰よ50って言ったの！次何やるんだったっけ？って、記憶を呼び起こすのに時間がかかるの。決して、ため息ついてるわけだけじゃないのよ。70歳の方がいたの。運転は超うまかったんだけど、手順をよく間違えていたの。わかるわ、その気持ち。だから、のぎこ、昼休みにイメージトレーニングをしたの。何回も何回も何回も。で、実際乗った時、そのイメージトレーニングのテンポ通りにやったら、タイムが一気に縮まったの。でもね、イメージトレーニングでできないことがあったの。 それが旋回。どのタイミングでハンドルを切るのか、全然わからなかったの。だから壁に散々ぶつけたわ。先生もこのままでは、危険運転しかできないから免許をあげるわけにはいかないので、特別にって、他の人たちすっ飛ばして集中的に練習させてくれたの。テストで評価する項目って3つあるのよ。安全確認しているか、荷物の上げ下ろしが規定の範囲内でできているか、そして危険運転していないか。でね、減点方式で70点未満が不合格なの。採点基準は詳しくは教えてくれなかったんだけど、安全確認に1つ怠ったらマイナス3点。荷物の上げ下ろしの規定位置を超えてもマイナス3点なの、多分だったと思うわ。ということは、それを10回やって、マイナス30点だったとしても合格なの。ところが、危険運転はね、壁にぶち当たること、これ1回やっただけで失格なの。乃木子は、安全確認と荷物の上げ下ろしはパーフェクトだったの。これは先生も褒めていたわ。でも、危険運転しまくりまくりまくりだったの。つまり、クラスの中で一番落第に近いのは乃木子だったの。後の人は、70歳の人も、若いお兄さんも、ガールさんも、危険運転はしなかったのよ。だから、他の人の練習を差し置いて、乃木子だけ集中的にやらせてもらったの。まあ、それ3日目の時だけなんだけどね。実技の初日と2日目は、直進だけとかバックだけとか、なので、規定通りにやらないといけないんだけど、3日目になると、テストの通りをひたすら練習するだけになるので、先生が皆さんの走りを見て、これなら少々練習やらなくても、乃木子さん以外は合格するなっていう判断をして、のご配慮なのよ。最初はね、なんだこの先生態度でかいなって思ってたの。生徒さんとの雑談のしすぎで、全然走ってる人の動き見てないし、授業時間をオーバーするし、先生先生質問ですって呼んでもおしゃべり夢中で全然こっち見てくれないしで、なんてやつだ抗議してやるって思ってたんだけど、基本、皆さんには合格してもらいたいっていう教習所のスタンスがあるから、落ちこぼれの人がいたらその人だけ集中的に教えますって最初言ってて、へえ、そういうシステムなんだって最初は軽く聞き流していたら、まさか乃木子がそれに相当するとはね。もうね、乃木子心が折れてたの。趣味で受けに来てるでしょ。まあ自分には合わなかった免許だったなって、それが確認できた4日間だったなって思ってたの。テスト直前に先生が、あと一人で行きます。やりたい人手挙げてって言ったの。趣味組の2人が手を挙げたの。じゃんけんしろと言われて、見事乃木子、じゃんけんに負けたの。でもね、お若いお兄さんが、どうぞって譲ってくれたの。嬉しかったわ。それで最後の練習をしたの。荷物の上げ下ろしは完璧だったんだけど、だからコーナリングだけを集中的にやったの。フォークリフトってね、後輪の方が小さくて、その後輪が真横まで曲がるの。だから、前進カーブは前輪がコーナーから30センチ内に収まるように近づいてハンドルを切るの。ハンドルを切って進んでいけば、前輪を軸にスーッと曲がるの。逆にバックの時は、大曲がりで曲がる気持ちで、前輪がコーナーに差し掛かったところでハンドルを切ったんで間に合うの。ものすごい小回りが効くから、ハンドルを切るのは早すぎるとダメなの。また、クランクでは最初のカーブに進入したところで直進行動に移り、次のコーナーを目指して進みハンドルを切る。そのカーブが2回あるんだけど、ハンドルを切ったままで進んでいくと、ちょうどスポーツカーがドリフトしているようにぐるっと回れるようになるの。これが難しくてね。後輪がはみ出ていないか見るためにブレーキを踏んで止まってもいいんだけど、止まれば止まるほど次進み始めた時にはみ出やすくなるんだって。だから進入角度さえ間違っていなければ、止まらずにスーッと進めばいいの。乃木子はこの進入角度も、ハンドルの切る位置も間違ってる上に、ビビリでブレーキ踏みまくっていたから、はみ出てばかりいたの。これをクリアするにはもう、体にすり込む余裕なんてないから。直前練習で先生に、はい、ここでハンドル切って、はい、切って切って切って切って、はい、ここでまっすぐまっすぐまっすぐに進んで、はい、ハンドル切って、はい、止まらない止まらない、はい、切ったままで進む進む、そしたら自然にカーブしていくから曲がって曲がって、はい、直進と、細かく指示を受けながら進んで、その感覚が冷めないうちにテスト本番に挑むしかなかったの。で、いざテスト本番は4番目。だいたい25分後よ。2番目の人までは、 エアコン室にいて、3番目の人の時に外に出て、外の熱気に体を慣らしていったの。普段は水飲んでたんだけど、4日目の昼からはスポーツドリンクに変えたわ。そしてタオルを水で濡らしてびしょびしょにして首に巻いたの。熱中症寸前だったの。皆さん現場作業だから体力あるのよね。色黒の人も多いし。ガールさんなんてフォークリフトよりもっと大きい重機使ってるって言ってたわ。のぎこなんて貧弱でしょ？基本デスクワークだし。体力が持たなかったの。しかもテストは1日の終わり。フラフラの状態で受けるのよ。それを避けるためには少しでも冷やすしかなかったの。で、自分の番が回ってきたわ。若いお兄さんに肩を叩かれ、いざ出陣。ブルンブルンブルンブルンブルンブルンブルン。ウィーン、ウィーン。キュッキュッ。ウィーン、ウィーン。ガラン。ウィーン、ウィーン。ガガガガガガガ。スースースースー。ガシャン。ウィーン、ウィーン。ガッタン。ウィーン、ウィーン。スー。ガガガガガガガガガ。ズン。ブルン。終わったわ。よく話しかけてくれた人が一言。完璧じゃないっすか！今まで下手くそなふりをして僕らを油断されてたんでしょう！本番めちゃめちゃ強いじゃないですか！合格したの！一発合格よ！のぎこが合格するぐらいだから他の皆さんは余裕しゃくしゃくで合格ですのよ。最大荷重が1トン以上ののに乗れるのよ。1トン以下の免許もあるのよ。よくあるやつのカウンターバランス式だけじゃなくって、リーチフォークリフト、サイドフォークリフト、オーダーピッキングトラックなんかにも乗れちゃうのよ。フォークリフトの免許講習は、コベルコちゃんだけじゃなく、小松とか普通の自動車教習所でもやってるところがあるらしいわ。でも授業内容とか、無料で追試を受けさせてくれるかどうかの有無は違ってくると思うから、のぎこで受かるくらいなら、私も受けてみようかしらって思ってる人はちゃんと調べてね。これで、ビートイットの PV にも参加できるわ。マイケル待ってて！え、何言ってんのかわからないって。そんな人は、見て。でも、あの乗り方やっちゃダメよ。やっちゃダメダメ。